賛美歌242番を賛美します。この間にキャンドルを灯します。賛美歌242番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編、購読詩編、詩編第2編、賛美歌の後ろの購読詩編のページ5ページですね、2番目の詩編です。皆様は2文字下がっている箇所と太字のところを朗読してください。詩識者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第2編。何故国々は騒ぎ立ち、何故地上の王は構え、 主の油注がれた方に逆らうのか。天を王座とする方は笑い、憤って恐怖に落とし、聖なる山シオンで主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。求めよ、私は国々をお前の私業とし、お前は鉄の杖で彼らを打ち、すべての王よ、今や目覚めよ。恐れ敬って主に仕え、子に口づけせよ。主の憤りを招き、道を失うことのないように。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、すべての人の祝福の源である御神、あなたは私たちのために御子を送ってくださり、その大きな祝福の御手を持って私たちを支え生かしてくださいます。今あなたのその恵みに支えられて、このクリスマス礼拝に預かれていますこと、クリスマス礼拝を捧げることができることを心から感謝しています。どうぞすべての命があなたの祝福の中に置かれていることを知ることができますように、幼子から高齢者に至るまで、どんなに深い悩み悲しみの中にいる人から、どんなに大きな感謝と喜びの中にいる人まで、すべての人をあなたが祝福してくださいますように、キリストを仰ぐことによってこのあなたの祝福を知ることができますように、あなたの命の言葉を聞く耳のあるものとしてください。あなたの救いを仰ぎ見る目のあるものとしてください。私たちの心をあなたが清くしてください。私たちは悔い改めの心を持って救い主イエスの誕生の出来事を信じることができますように。それは私たちを救うため、十字架に命を捧げてくださるために、御子は人となってくださった。あなたがそこにあなたの愛を示してくださいました。その愛で愛されていることを、そのような私たちであることを、このクリスマスの時に信じることができますように。本日は主の食卓が備えられています。私たちの罪の贖いの印としての食卓、キリストの血をとキリストの体をいただいて、私たちは体を持ってキリストのこの救いの恵みを味わう知ることができますように、それによって喜びに満たされますように、豊かに祝福された思いを与えられて、ここからキリストの証人として進んでいくことができますように。この世界にはクリスマスを知らない人、クリスマスこそ悲しい、辛いという人がたくさんいます。どうぞそのようなところに私たちが使わされていきますように。全世界のキリストの教会のクリスマスの礼拝の上に、あなたの祝福が与えられますように心から祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番 4-A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネによる福音書第1章14節。ヨハネによる福音書第1章14節です。新約聖書の163ページにございます。新約聖書の163ページ下の段の2行目にございます。ヨハネによる福音書第1章14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。神は自ら人と共にと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。クリスマスの恵みが豊かにありますように。アーメン。今年もこうしてクリスマス礼拝を共に捧げることができ、本当に嬉しく思います。コロナの日々が続いていろいろ制約を受けてはおりますが、こうして顔と顔と合わせて礼拝ができることを、ここまでこの年も守られたことを本当に嬉しく思います。私たちのために神の御子が人となって生まれてくださった、その出来事を今日与えられたヨハネによる福音書第1章は、言葉は肉となって私たちの間に宿られたという表現をしています。で、今日は14節しか朗読しておりませんが、この初めの一章の初めのところもお読みしたいと思います。たどりながら行きたいと思います。ヨハネによる福音書第一章一節にはこうあります。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。キリストが人となって私たちのところに、この人間の世界に来てくださった。ヨハネによる福音書はキリストのことを言葉という 表現をしています。でこの言葉というのも日本語で苦肉の訳なんですけども、言うっていう感じですよね。葉っぱはなくて言うっていうとこに言葉って振り仮名を振って読ませている。これは普段の私たちの日本語の使い方ではないんですが、このギリシャ語のロゴスっていう言葉だというのもご存知の方もあると思いますが、その言葉をこのように訳しているわけです。そしてこれはキリストのことを指している。キリストのことを言葉と表現している。その言葉というのは神と共にあり、天地万物を作り、この歴史を支配してくださる神と共におられる存在であり、言葉も神であった。言葉は神そのものであられました。そして初めにというのは、この歴史の始まるそのもっと前ですね、永遠から永遠まで神と共にある神であり、3節を見ますと、万物は、すべてのものは言葉によってなった、創造された、創造されたもので言葉によらずに創造されたものは何一つない、すべてが言葉によって創造された。クリスマスのお祝いというと、私たちは、まあ、その聖家族、まあ、プロテスタントじゃ聖家族っていうのは あまり言わないでしょうけど、そのやっぱマリアとヨセフと貝羽桶の中に寝かされている赤ちゃんのイエス様がニコニコ微笑ん でその周りに博士がいて羊飼いがいてという、あの光景を思い浮かべる人もあると思うんですね。それは決して間違いではないんですが、ヨハネによる福音書はもっと根源的なところから語り出している。それは天地創造のところまで遡って、このキリストというお方は永遠から永遠までおられて、キリスト抜きになったものは何一つないという、私たちそのクリスマスのイエス様、赤ちゃんのイエス様を思い浮かべて、こちらも心温まる気持ちになるような、その私たち一人一人もキリスト抜きにここに存在していない。皆さんもお一人お一人、お一人お一人が、久しぶりに教会に来た人も、いつも教会に来ている人も、全然教会にいないでその街を歩いている人も、誰一人キリスト抜きに存在していませんよというのが聖書が語っていることなんですね。そしてそのキリストがすべての創造の作り主、父なる神と共にこの世界をお作りになったというからには、このクリスマスの出来事に関係ない人はまた一人もいないんだ。今この地に、地上に生きている人の中で、クリスマスに関係ない人は一人もいないんだ。キリスト者だけのお祭りではないんだ、ということを指しています。そのことを私たちがまたこの時、心新たに受け取りたいと思うんですね。そしてその言葉は命の言葉であった。と4節にあります。命があった、生きている命、生き生きとした命、永遠から永遠までおられる命、神の命であり、その命は光となって人間を照らしていますという、その光は暗闇の中でも輝く光である、暗闇に負けない光として私たちを、すべての人を照らしている神の命の光がある。暗闇や光を理解しなかったとは、まさに今この時もそうで、こうして私たちは望みを持って礼拝に集っておりますが、この国ではそのような人はごく少数ですよね。光を理解しないという現実を聖書はよく分かっています。でもその暗闇の中にあっても、光を理解しない暗闇のただ中で、光はすべての人を照らしているんですよと、聖書は、ヨハネによる福音書は宣言しています。そして少し先の方に行きまして、9節にこうあります。 その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。この光が世に来てくださった、この世界に、歴史の中に来てくださって、ますますすべての人を照らすことになりました。そして10節、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。先ほど冒頭にありましたように、この天地また歴史は神によって、キリストによって創造された。でもそのことを世は知らない、人間は認めようとしなかった。11節、言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。この自分の民というのは、旧約聖書に遡るイスラエルの民、ユダヤの人々、まずそこにキリストは使わされましたけれども、彼らはキリストを受け入れなかった。12節、しかしそれで終わったのではなくて、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。言葉、神の言葉、命の光であるキリストは世に来た。そして自分の民は受け入れなかったけれども、自分を受け入れた人、キリストを信じた人が起こされて、その人たち、キリストを信じる人たちには神の異なる資格をお与えくださった。それが私たち一人一人であるわけです。この神の言葉、命の光である御子キリストが肉となって、人となって私たちの間に来てくださった、その出来事を記念するのがクリスマスです。このヨハネによる福音書はその根源的なことを語っているということです。私たちの間に、この人となられた神の御子が宿られたと14節にあります。この宿られたという言葉は、テントを張るという意味があります。テントに住む、テントを張る、そこに住まわれる。私たちの現代社会、まあ、特にこの川口地域では、もう町になってしまって、牧畜ということから縁遠い暮らしをしておりますが、聖書の時代には、羊を飼う人、ヤギを飼う人、牧畜をする人はもう欠かせない存在で、身近なものでありました。遊牧の人たちは移動して家畜を養いますから、テントで自分たちは寝泊まりして、また移動していくというのは日常の光景でした。天地を作られた神であられる方がテントに暮らすようにして、このように来たということでもあります。ここでテント暮らしの方いますか？本当に今日は短文にも書きましたけど、この日本でも本当に貧困にあいでいる人はいて、ホームレスの人もいて、川口にもいて、現代社会でもありますが、私たちの中にはでもそういう人はいないだろうと思います。もう布団で寝られる、お家で暮らしている、この、まあ、一般的に大半の方たちがそうやって生きて暮らしている現代日本で、テント暮らしをしている人がいたら、かえって変な人、あ、家もないんだっていう偏見の目で見ないでしょうか。私たちはパレスチナでは日常だったかもしれませんけど、あ、お金がないんだな、貧しいんだなっていうのは、現代でもテント暮らしならそうだ、あえてやってるなら別ですよ。で、天地を作られて歴史を収めておられる神である方が、そういうふうに低くなってくださったというのを、本当に私たちは分かってるんだろうか。あまりにも、もう私も洗礼受けて40年になって、区切りの年だなと、それも感謝してるんですけど、 あまりにもクリスマスの説教を50年近く聞いて、 いつものように聞いて、それはそれでいいんですけれども、どんなにかかけ離れたところにようにして下ってきてくださったかということを、神の御子がそのようにして低くなられたということをどれほど分かっているのかなというふうに思います。そしてそれはまた私たちと同じ立場になられたという意味でもある。つまりテントというのは一時的なものなんだと。私たちの今家は一時的なものではないですよね。借りたり自分のものだったりしますけども、でもずっと住むものとして暮らしている。テントというのは永遠のものではない、一時的なものです。この人となられて私たちの間に宿られた主イエスのそのテントのような地上の暮らしっていうのは一時的なあったんです。人間の生涯を言えば30数年、神の国の宣教をしたのはもう3年ぐらいという短い一時的なところものでした。テントを張られてそこに住むというのはそういう意味もあります。他にもこういう意味もあるのかと思ったのは、旧約聖書の歴史とか見て、この古代の世界からするとテントを張るというのは戦争をするとき、その最前線の兵士は宮殿にはいない、王宮にはいない、その最前線の兵士はテントで暮らして戦闘に戦いに赴くと。だからテントを用いるというのはそういう場面もある。そういう意味ももし込められているとすれば、神の御子はすぐにでも戦いに出られる、助けるために救うために、神の子はそのように身動きしやすいところに、私たちの近くに、戦いの最前線に来てくださる。頑丈な宮殿とか王宮とかの奥の奥の奥の間で鎮座ましましているのではなくて、戦いの最前線にいる兵士のようにテントを張って、時には夜も寝ないで出るべき時に待機して待ってる。テントという言葉をめぐってもこれだけの豊かな意味があるということを改めて知りました。そのように私たちの間に宿られた、テントを張るようにして住まってくださった神の御子が私たちの間に、私たちの間におられる、そのことを信じるクリスマスであります。そしてヨハネは、福音書を書いたヨハネ、またヨハネの教会は、私たちはその栄光を見たと信仰の告白をしています。私たちはその栄光を見た。栄光という言葉も分かるような分からないような言葉でありますけど、聖書では神が神であられること、神が神であられること、それを見た。これも信仰によらなければ言えないことですね。神のであられる方が私たちの間に来られるところに、来てくださった、宿られたところに、私たちは神の栄光を見る。で、テントということに関してもう一つ伝えたいことがありまして、時々語ってますけど、今祈祷会で出エジプト記をコツコツコツコツ学んでいるんですね。もうだいぶ前の映画になりますけど、十戒という映画をご存知の方もあると思います。エジプトで奴隷の状況にあえいでいたイスラエルの人たちを、モーセが立てられた、神が立てられた指導者モーセが救い出して、そして約束の地に導くわけですが、その エジプトから救い出された民が荒れ野を旅をするんですね。旅をする、まあ、テントを使うっていうのも旅をするっていうことにも通じますけれども、そしてその旅をする神の民、イスラエルの人々が礼拝できるように、神がモーセを通して幕屋、幕と部屋の屋ですね、幕屋、テントを作りなさいと命じて、今その通り神の言葉通りに作っていくっていうのが今読んでる箇所なんですね。神の民イスラエルがエジプトを脱出させていただいて荒れ野を旅する。その荒れ野の旅の中心に神のテントがありました。その中心に神を礼拝するテントを作りなさいと言って、まあ、素晴らしいテントを作るんですが、でも大きな荒れ野から見たらちっぽけな建物です。でもそこに神様は栄光を置いたというんです。その栄光が人の目に見える印として雲が湧く、また火の柱がそれに伴うという仕方で、神は生きてこの幕屋にとどまるということをイスラエルの人々に示してくださったんですね。ですからこの神の民の旅のただ中にテントが、神の幕屋があること自体が、神の栄光が私たちの間にあるということを神の民が信じることができたんです。でそれまでは神様がどこにいるかはわからない、モーセを通して聞いていたんです、神の言葉で。シナイ山で実戒を与えられるという経験もいたしました。でも神の民は神のご意志で約束の地に向かっているところで、神様が民の間に来てくださって礼拝できるようにテントを作りなさい、それは聖所でもあるんですね。聖書の聖に場所の書、聖所を作りなさい、聖所としての幕屋を作りなさい、で私はそこに住むと言ってくださった。そこに神様の栄光を旧約の民は見たんですね。でそれに私たちはその旧約の出来事をもとにして、このキリストが私たちの間に宿られたというのは、神が生きておられる、そこに神が栄光を示してくださった、神が下ってきてくださった、そのこと自体が私たちを愛してやまない神の憐れみの印、栄光の印なんだということを見ることができます。それは信仰によって見ることですね。そしてそれが続き読みますと、父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。まあ新約のイエス・キリストの救いを受けている私たちにとっては、それはキリストの栄光は父の独り子としての栄光であり、私たちをの救う恵みの力、真理の力に満ちている栄光なんだということを信仰によって私たちは見ることができます。このキリストがこの世にお生まれくださった、それは私たちの間にテントを張ってくださる、そしてそのようにして来てくださる、共に住んでくださる、そこに私たちは神の栄光、父の独り子としての栄光、神の恵みと真理がそこに満ちているんだということを信じて受け入れる、それがクリスマス。そしてこのクリスマスに関係ない人は一人もいないんだということを信じて、行くわけです。で今日は久しぶりに聖餐に預からせていただきます。でヨハネによる福音書の中で、主イエスがご自分は天から下ってきたパンだと言っている箇所があるので、そこも読みたいと思います。ヨハネによる福音書第6章34節以下を広読みしていきたいと思います。新約聖書の175ページ、 ですね。第6章の35節、お開きになれる方はお願いします。ヨハネによる福音書第6章35節、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。38節読みます。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方、父なる神ですね、方の御心を行うためである。私を、39節、私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることである。そのために主イエスは下ってきてくださり、ご自分を命のパンとして差し出してくださるんですね。さらに続きを読みます。下の段に行きます。54節、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。これが聖餐に込められている意味です。主イエスが私たちと同じ体を取り、またこの聖餐を定められて与えられた恵みというのは、主イエスの体をいただき血を飲むということ、それによって神の命、そして復活の希望に生かしてくださるという、その約束を込めてこの主の食卓が定められているわけですね。そのためにも主イエスは天から下ってきてくださった。生きたパンとしてまた人を生かす、その血を私たちに差し出してくださる。食べ物というのは本当に大事ですよね。私も今日の短文にも書きましたけれども、クリスマスっていうのは私たちが受けるだけではなくて捧げることをやはり求められていると思うんですけれども、食べ物を与えるだけでは足りないんだっていう、その奥田牧師という方とその活動で語られている言葉を聞いて本当に心を深く動かされました。それは困窮している家庭では食べ物を与えられてそれを食べても、その食材を料理することを知らないっていう、だからその食べ物を食べてその人を強めるためには調理器具も用意してあげて、さらにその調理の方法まで伝えてあげて、そしてそれを一緒にやることによって、その子たちやその困窮している家庭が回復していく、その負の連鎖を断ち切って生きていく連鎖を生み出すんだっていう、そのネットの記事を見て本当に深く心を動かされました。で、主イエスが奥田先生は牧師ですから、そのネット記事の最後の方にヨハネの福音書の御言葉も書いてくださって、福音のメッセージを世に発信しておられましたけれども、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、その御言葉に従って自分はやっているんだ。クリスマスが悲しい、クリスマスなんか嫌いだっていう人にこそクリスマスの喜びを伝えたいんだ。で、そのところで食を提供するっていう仕方で その愛を伝えていらっしゃるんですけれども、これ食べることっていうのは根源的な大事なことですよね。で、主イエスもお言葉を持ってもちろん宣教されましたけれども、そしてお言葉だけではなくて、そのご自分を捧げて十字架に命を捧げてくださり、よみがえってくださった、その体ごと捧げてくださって救いを果たしてくださった、そしてその十字架と復活の恵みをこの食事に込めてくださった。で、私たちが頭で聞いて分かるだけではなくて、本当にそのパンを食べて、本当にそのブドウ液を飲んで、そして味わうところで主の恵みが本当に自分の体の一部になる、パンとブドウ酒が自分の体になるように、私たちの存在そのものに主の恵みが、私たちの霊の霊的なところで命が私たちの一部になって生かす、そこまでして私たちを愛して生かそうとしてくださるキリストのへりくだり、憐れみ、愛が込められているのがクリスマスなんだ。だから私たちは幼子イエスの状況を思い浮かべて心温まるんですけれども、それでは済まないんですよということです。クリスマスの意味を本当に私たちは味わって、主イエスがここまでご自分を差し出して、へりくだって差し出してくださって、私たちを生かそうと生かしてくださる。じゃあその愛に生かされた私たちは、自分たちのためだけに喜んで愛して感謝していいのか。すべての人のためにクリスマスはあるのに、すべての人とこの世界全部を作られた主イエスが下ってきてくださったということを、本当に私たちは心に刻んで、そしてキリストの恵みをまず自らが生産を通しても体全体で味わって、愛されていることを体全体で味わって、そしてその愛を分かち合う、捧げていく、与えていくクリスマスを、コロナの時だからこそ生きていきたいと思うものであります。この間クリスマスの夕べで、アーサー・ホラード先生が本当に力強い説教をしてくださって、心をそれも私にも本当にインパクトがありました。終わりの方でアーサー先生がイザヤ書の御言葉を語ってくださいました。イザヤ書第40章のお言葉です。40章の8節をお読みします。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。私たち人間は草だ、花だ、枯れていく、しぼんでいく、死んでいく。けれども神の言葉はとこしえに立つ。神の言葉はその私たち人間を愛し、生かし、罪を許し、永遠の命を与えてくださる。それがクリスマスメッセージなんだと、もう体いっぱい力強く喜んで語ってくださいました。あなたたちは草でみんな死ぬんですよってクリスマスを祝ってる人に言ったら、きっと怒り出されてお前出てけって言われるでしょうね。でもクリスマスメッセージってもそういう面があるわけですよね。ああ嬉しいな、楽しいなじゃなくて、あなたたちは死ぬんだ、草なんだ、花なんだ、枯れるんだ、しぼむんだ。でもそこに神の言葉そのものが到来したんだ。だから本当の意味でその言葉を受け入れて、自分が救われて永遠の命を与えられると知ったものが、それでもそのような言葉を聞かない人のところにも赴いて、この喜ばしい知らせを届けるようになるんだな、種まく人になりなさいというチャレンジをいただきました。その余韻の中にも先週過ごしておりました。言葉は肉となって、 私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。ヨハネと共にこの信仰の告白に立たせていただきます。祈ります。主イエスキリストの父なる御神、キリストは私たちのためにこの地に下ってくださり、救いとなってくださいました。私たちはあなたの御言葉により、聖霊により、そのうちに栄光があることを今は信じさせていただき、クリスマスの誠の喜びを知らされております。どうぞこの大きな恵みを心から感謝し喜び、まだこの喜びを知らない人にこの恵みを分かち合うことができますように、私たちが本当にあなたから愛されて、許されて、救われて、永遠の命をいただいている喜びをお届けすることができるようにしてください。この後聖餐に預かります。あなたの恵みを体いっぱい味わわせてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌260番を賛美いたします。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
慈しみ深い天のお父様、皆をあがめ賛美します。すぐる一週間もあなたに守られ、コロナにもあわず平穏無事に過ごさせていただいたことを感謝いたします。本日は御子の誕生を祝うクリスマスの礼拝に参加でき、金田牧師よりヨハネ 1-14 の聖書の解き明かしを受け、パンと杯、聖餐の恵みに預かり、この上ない心の糧をいただきありがとうございました。あなたからいただいた恵みの一部をお捧げいたしました。どうぞ清めて神様の御用にお使いください。この街道に集う兄弟姉妹皆様のお心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
唱詠賛美歌26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。 イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。